深夜サミットプレゼンバイGレディオ。
皆さんこんばんは、深夜サミットの時間です。京都発信で面白くユニークな偉人の方々をゲストにお迎えしてお話をお伺いします。今夜のナビゲーターは原真由美です。よろしくお願いします。番組パーソナリティは G レディオ山田真也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。真也です。っていうかおはよう、っていうかもう紅葉の季節、時差ボケで朝今6時っていうか今晩の8時、僕は漢字で書いたらどんな字みたいな、第3条起きる前に今日はニューヨークから生中継、混浴っていうか貪欲に行きましょう。あ、深夜です。
あ、はい、
はい、ごめんなさい、実は僕で、あ、深夜です。よろしくお願いします。まあ、僕の周りでユニークだっていうか今日僕ゲストなんですよ。さっき言うときますけど、
ゲストでありつつ、
はい、偉人の偉っていうか偉大なる偉、全くなしです。
偉人の偉、自分のこと偉大って言ってますからね。
ちょっと気持ち悪い僕ですけども、今日はゲストはあの山田真也君ということでよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。会社社長でありつつ時にラッパーっていつも言ってるんですけど、今日はメインラッパーの、はい、山田真也さんのラジオ交友録というか、ラジオ、何やろ、独自。
いや、まあ、自分のためみたいな。
まあ、今日はどんな深夜サミットになるのかということで、期待大なんですが、それではこれからしばらくの時間、どうぞお楽しみください。この番組は、豊和堂株式会社の協力でお送りします。
豊和堂は京の着物文化の起点、室町に誕生した呉服製作工房です。辻ヶ花や唐織など伝統の技を現代流に復元しました。日常の普段着でありながらも素材や加工へのこだわりを忘れない上質で美しい着物、豊和堂ではそんな本物の着物をレンタルしています。無料体験セミナーやワンレッスン1000円の着物着付け教室も開催中です。詳しくは京都 075-468-6301、 京都 075-468-6301、 ホームページ http://www.toyowado.com で検索ください。
はい、今日のゲストは G レディオ、ゲリラレディオ、
ゴリラレディオ
の山田真也さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。っていうかいつも自分の番組やし、なんかまあ頑張ってやろう。
頑張ってやりましょう。
時差ボケなんですけど昨日帰ってきたのに超眠たい。
まあいつもは自己紹介的なことをゲストにしてもらってるんですけれども、はい、そういうのも挟みつつ、今回はこうラッパーとしての山田真也さんの紹介みたいなところでいきましょうか。
本職の方が出てきたな。
ちょっと本職地味で。しかもニューヨーク帰りということで、ちょっと、はい、ちょっとチェケラッチョケみたいな感じで。
そうですね。もうぜひとも何でも質問してください。
あ、私質問していいですか。
はい。
じゃあ生まれも育ちもニューヨークですか。
いや、もうめっちゃ日本です。もう超日本ですね。超日本人、要アジア系と言われるんですけども、完全沖縄とかなんですけど。めっちゃ日本です。
完全日本なんですね。
完全日本です。お父ちゃんお母ちゃん関西人みたいな感じで。
ラッパー自体は何年歴ですか。
はい、ラッパー何年やろ。8年ぐらいかな。
8年っていうことは、あ、じゃあ結構大人になってから始まったみたいな。
いや、もともとバンドやってて、
あの、
ミクスチャーバンドっていうか、
はいはい、
まあ、その時にラップをしてて、ほんでそのままもうメンバーももうみんな仕事が忙しくなってきたりしたから、ほならもう、でも僕はもうやり続けたかったから、とりあえずやり続けることに意志を持とうと思って、まあ、その時自分が作った言葉、鉄の意志っていうのを考えて、
鉄の意志
、鉄の意志ね、うん、持つ意志。
あ、こっちの意志ね。
うん、はいはいはい、もう、だから、やめていくっていうのは誰でもできるけども、うん、やめないことも、うん、やり通すことも、生き方かなと思って。
なるほど。うん、じゃあ、途中で一人になっても、続けて今8年目入ったみたいな。
そうですね。
今回ニューヨーク帰りということなんですけど、はい、ちなみに初めて海外でそういう風にラッ ップをしてきたっていうのはいつだった
か。3年ぐらい前かな。
3年前、
はい、
あ、じゃあ初めて5年ぐらい経って海外で、日本でもやってたんですか。
日本ではずっと、いつもナンバーのところでストリートやったり、まあ、クラブでやったりもしたんですけど、まあ、大体もうそのなんか時間に規則を作ってあるのが嫌になってて、もうストリートで自分のやりたい時にやってっていうのをずっと積み重ねて、
はいはい、
まあ、ストリートを中心にずっとやってたから。
なるほど。結構ギャラリーとかも集まったり、なんかニューヨークの映像でも結構黒人の方とかぶわっと集まって
た。外人から声かけるのがむちゃくちゃ昔から多くて、なんか、まあ、バンド一緒にやろうよとか言って、まあ、ボーカル前しちゃってくれみたいなの言われたりしてて、きっかけ何やったかな。僕はそのアメ村のところに黒人のバーがあったんですけど、うんうん、そこでなんかライブが話し合って、でライブしに行った時に、はい、そこの黒人のバーのオーナーとか、ちょっとお客さんもカナダから、うんうん、
結構来てはって、
そうそう、ビジターっていうかって来てて、うんうん、
その前で
その時にやったらみんなすごい評価してくれて、お前のフローって言うんですけど、このリズムの踏み方がすごいから、うんうんうん、めっちゃ良かったよみたいな。で黒人のバーの、のオーナーさんもなんか酒を奢ってくれて、飲め飲めとか言って、
なかなか
で、ちょっと調子乗ってしまって、これやったらニューヨーク行っちゃおうかなみたいな感じがしてしまって、
行っちゃおうかなみたいな。
で、まあ行くんやったらなんか、それとまあ自分もその時メンタル的にちょっと壊れた時あって、
うんうん、ああそうなんですね、
うん、ほんでまあ自分自身を、うん、まあせっかくもう人生一回やから、うん、試すんやったらニューヨーク聖地、まあ、発生の地に行ってみて、うん、試してみたいなと思って、
なん
とほんでまあニューヨークに行ったんですけどね、
はい、
でニューヨークにちょうど行って、もう何にも僕本読むのとか嫌いから、
うんうん、
もう何にも調べていかずに、とりあえず地球の歩き方は変わっていったんですけど、向こうに着いてから地球の歩き方
始め
て
ない
か
飛行機の中でも見ず
見ずに、まあどうしようかなと思って、まあ、そんで今着いて開いて、ほんでまあハーレムうん、とりあえず、まあ、ハーレムに
突然
とりあえずまあ初めねセントラルパークってあるんですけど、はい、そこでもやってるという噂聞いたから、
はい、
行ったらもう全然そんな雰囲気はなかったし、ちょっとやったけど、あ面白くねと思って、もういいかって着いた日に初日に、まあもうハーレムまで行ってみようかなとか思って
行っちゃった。
でハーレムまで行ったんですよ。ほんでもうで行き道も歩いて行ったんですよ、セントラルパークから125ストリートまでって歩いて行ける距離だから。
治安は普通ですか。
いやそれは僕のイメージはめちゃこう
やばいイメージあるんですけど、
でずっとその黒人街を歩いて行ったんですけどね、うん、ほんでなんか雰囲気もなんかこう息臭いとこ歩いて行って、まあいっかでも人生一回で殺されたら殺された時やと思って
そこで終わるかもしれんけどみたいな、
まあそうそうもう一個前来たらやっちゃおうかみたいなんで、ほんで125のストリートって、まあ、メインストリートなんですけど、
うんうん、
でちょっとスターバックスがある斜め前に空き地のとこがあって、ほうほう、そこのストリートで、
うんうん、
まあやったんですかね。
披露したと。
ほんなら結構黒人の人がブワー集まってきて、ほんその時にスカウトされて、
突然のスカウトもそこで得たと。そ
うそう、なんかね、 BB キングって分かるんですかね、
うんうん、
BB キングのプロデューサーの人が声かけてくれて、
すごい。
でなんかダラキャナンニューヨークのコンサルタントに連れてってもらって、
なん
で飯を送ってもらって、なんか明日レコーディングしようみたいな話を打ち合わせして、
ちょっとお話も盛り上がってきましたが、そのニューヨークにこの間も持っていかれた音楽の時間を、
はい、あ、もうそんな時間ですか。
そんな時間がいたんで、
あっという間です、ね、
あっという間です。ちょっと音楽の
曲はね、だから歩いてるんだっていうか、僕らは歩いてるんだ、前に進んでいきましょうみたいな気持ちですね。坂本九のだから歩いてるんだ
I'm not afraid to die. の説明、自然は何もかも教えてくれる、くれる肌と肌、時間を感じる瞬間、何気ない素振りに愛しさを感じ、何気ない会話に世界が平和に見える、何もない休日のブランチ、時間を共有、空間を共有、愛を共感、ただそれだけ、ただ大きなそれだけ、今を幸せにするよ、明日も幸せにするよ、恋人恋人を絡めばいい、それとも横にいつもいればいい、悔やんでる時笑顔で横にいるよ、迷ったらメモリーをたどって一緒に旅に出ようよ、だから歩いてるんだ、僕ら歩いてるんだ、だから歩いてるんだ、そう歩いてるんだ、
はい、だから歩いてるんだということで、今日のゲストは G ラディオ山田真也さんです。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
通常っぽくちょっとターニングポイント的なお話に移っていきたいと思うんですが、
は
い、
さっきターニングポイントみたいな喋ってるんですけど
始めたラッパーを始めたきっかけとかちょっと聞いてみようかな。
僕ね、まあ、全然ラッパーじゃないですけど、うん、僕ねザーブルハーツが まず好きなんですね、
うん、
でずっとやっぱザーブルハーツ好きで、ああいう歌詞が好きで、ほいで何やろうな、レイジアゲンスザマシーンっていうまあちょっとこう伝説的なバンドがあったんですけど、うんうんうん、その人がまあミクシャーでラップで、うん、ほんでまあ4人編成でやってるのがあるんですけど、うんうん、もうその人が好きで、マトリックスとかあととかのまあ最後のエンディングテーマとかやってあるんですけどね、うんうん、ゴジラとかの音楽もやってるんですけど、うんうんうん、めっちゃかっこよくて、ほんでその人にも衝動に駆られて、ほんでそれからまあラップの方に、うんうん、でまあラップでもなんかビートナッツっていう結構ジャズっぽい、うんうん、音楽にラップしてるのとか、まあナズって言って、まあ結構やっぱヒップホップでは、ね、僕はナズが好き でその人がなんか聞いてて、ほんでまあそのままの流れでずっとヒップホップをやってるんですけどね。
なんと、もともとほらご実家がねそういう伝統系のおじでしょ、でもこういうラッパーってなんかすごい離れてるように思えるんですけど、
はい、
なんかそういう周りの影響的なそういう友達がいただとか、うん、なんかすごく身近にあったみたいな環境があったんですか。
じゃなくてね、僕の中でね、うん、まあ、この着物の仕事もそうなんやけども、うんうん、やっぱり僕の生き方アートにっていうように思ってて、生き方の表現方法を持つっていうことをやっぱりいつも考えてて、ただ物を作るときも生き方の表現方法やし、
うんうんうん、
例えばね、こうやって音楽するのも生き方の表現方法と思ってて、何でもやっぱり生き方の表現、ね、
例えばチャンネルみたいな感じですか？
うん、チャンネル、うん、チャンネルであって、だから決して僕にとっては着物をしてることも音楽してることも一緒だよね。ただ一つ言えるのは、音楽、着物の場合は職人さんがいて、
うん、
例えば絵描きさんもいて、うん、まあ、配色とか組織は僕がやっても、うん、こういう絵を描いてくれって言っても、やっぱり結局はプロデューサーが、
取りまとめの
立場の方が強くなるじゃないですか、うんうんうん、僕は自分でものづくりしてるって言ってもね。結構音楽に関しては、0から10まで自分なんですよ。録音も全部自分でやってるし、曲も自分で作ってるし、
歌詞も
作ってるし、結構歌詞、僕哲学的な、歌詞が多いんですよね、うん、こうやって聞いたら分かりにくいですけど、読んだら結構哲学的な、昔小学校の時から僕ねポエムが好きで、
へ
ポエムをねよく書いてたんですよ。
もう勝手に、
うん、そうなんですよ。
宿題とかじゃなくて、
宿題とかじゃなくて書くのが好きで、あと漫画書くのも好きで、結構ねサブカルチャーだったんですよ。
確かに、へえ。じゃあなんか家にはなんか昔からのそういうメモ楽器とかもぶわって残ってたりするんですか。
それがね、僕は残ってるタイプだと思います。何でも紙ボロほとんど残ってないですよ。
歌詞系とかちょっと残してはるのかなと思って。
ああ、全然ないぞ。
なんか今見たら、あ、いいとこついてるみたいな、ありそうやなみたいな。
小学校の、あ、だって卒業アルバムさえないですもん。
なんかちょっとなんかあったんですかって感じ。
多分うちね、母親とか整理せへんから、全部なんかね、なくなるんですよ全部。何にもないですもん。だから、高校の卒業アルバムもないし、中学の卒業アルバムもないですよ。卒業証書さえないしね。
卒業証書はちょっと戻いてほしかった。
そうでしょ。もう何にもないですもん、ほんまに。
へー。あ、でもなんかそういう意味でのなんかこう、物にとらわれない的な家系なんですかね。
あ、もう、
だけちょっと、ちょっと気がしましたけど。
言い方したな。 ゃなくて整理ができないかけると。
そっち？
そっちどっち？そうなんですよ。まあでもなんかね、僕やっぱり今でもなんかこうね、僕いつも思うんですけど美学って言うじゃないですか。うん、これね、例えばね、動物と人間の違いって何かって言ったらね、うん、まあ当然性欲も食欲もあるじゃないですか。うん、あの犬とかで犬かって感情もあるから、うん、寂しかったらキュンキュン泣くし、うんうん、やっぱりねこう懐いてきたりするでしょ。そうやってねやっぱ人間と一緒じゃないですか。うん、言語を使い方が違うだけで、けど何が違うかって言ったらね、美しいものを見て感動したりすること、だから美学、美を学ぶっていうこと、これ人間しかできないですよ。そうでしょ、ちょっとすごいいいこと言ったでしょ。だからね、僕ね、唯一ね、人間と動物の違いってね、美を学ぶことかなと。やっぱ美学っていうんですかね。だから
やっぱり美を確かに学ぶってできないですよね。うん、長女とかそういうオスの方が綺麗とかなんかクジャクとかあるけど、 それは惹かれてるだけで、うん、それを学ぶってとこまでは
してないじゃない
ですか。してないですもんね。
う
ん、
だから唯一それは人間の特権やから、うん、やっぱりそれはやっぱりせっかくアートっていう言葉になるのかわからないですけど、やっぱりやっていくべきことなのかなとか思うんですよね。
いいこと言ったでしょ。哲学的。
うん、で女の子はだからね、綺麗でいることは仕事なんですよ。
あ、仕事、あ、なんかちょっと今の仕事につながったような発言ですね、うん、今。
いや、本当に女の子はね、うん、綺麗でいることは絶対ね、任務なんですよ。やっぱジャージ履いたらジャージの女性になってるんですよ。やっぱ綺麗なもの着たら綺麗な女性になってるんですよ。
心も。スピンでずっといたら、まあそれで綺麗な人もいるけど、そういう感じで、みたいな。
そうそう、やっぱりね、心身ともにって言うんですよ。やっぱ身と心は一致なんですよ。
おー。え、じゃあ男の人の仕事は？
任務は？男の仕事は女の人を綺麗にしなくちゃいけないんですよ。
おー。美が指標みたいな。
そうそう、だって自分の、ね、例えば彼女さんがやっぱ綺麗でいてもらうっていうのは嬉しいことじゃないですか。
ですよね。
そうでしょ。それはね、いや僕はブスな方がいいよっていう子はなかなかいないと思うん
ですよ。まあ好みという、
う
ん、
そうそうそう、
あれはありつつもみたいな。そうですね、なるほどな。そういうところで、まあ、今のご職業も、まあ、その一方でされてるラッパーっていうのも共通点がすごくあるから、あんま離れたことしてるっていう意識は本人的にはないっていうことなんですかね。
まあそうですね、なんやろうな、自己表現方法と、うん、まあ、僕自分でいつもピエロやと思ってて、
うん、
自分のことをピエロ、うん、と思ってて、誰かがやらなきゃ誰もやらないじゃないですか。うんうん、そうやったら自分がピエロになって、それは僕だってニューヨーク行って変な黒人が行ってやるのが決して、うん、あの平気かって言ったらそんなこともないですよ。うん、やっぱりそれはね、あの怖いこともあるし、けども誰かがやらなきゃ誰もしないじゃないですか。
あ、やっぱり勇気っていうのを出して、うん、今回のニューヨークでなんかもあのかなんていうんですか、影響を受けてきたこととか、なんかそういうのってありますか。
音楽言語とかにとか、うん、そんなあの、まあ、差別とか、うん、そのにはね、音楽には国境がないです。
なるほど。うん、
だからね、まあ結構いろんな人に評価してもらったりレコーディングとかもしてきたんですけど、音楽には国境がないですね。
なるほどな。それを今回は特に強く感じたっていうところですか。
そうですね、まあ、それ意識していったんですけど、まあ、それはもう3回目やからずっとそれを思いながら言ってたんですけど、やっぱり今回確認、再確認できたなって思って、
ちょうどこのあれですよね、 YouTube にもその様子をアップされてるそうなんですけど、どう検索したら出ますかね。
深夜レディオって SHINYARADIO で、あ、調べてもらったら出てくるんで、
ぜひリスナーの皆さんにはそれを検索してもらって、はい、YouTube で検索して、
そうですね、
私もちょっと見させていただいたんですけど、本当にね、ギャラリーがもうノリノリで近づいてましたもんね。
うん、
あの世界観すごい。
なんかね、本当にニューヨークの人すごい評価してくれて、もうありがたかったですけどね。
ですよね。じゃあ次ちょっとなんかやってみたい的な、今後やっていきたいなっていう、そのラッパーとしての夢みたいなんて。
僕世界ツアーかな。
世界ツアー。
世界をずっと自分の音楽で回って世界を見てみたいですね。それを理由にいろんな人に触れていきたいなと思う。
なんと。では今日はそういうところで、また次回を楽しみに。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は豊和堂株式会社の協力でお送りしました。